かげさまデイズ。この番組は株式会社ゼンゾーの提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。薩摩川内市のゼンゾーです。どうぞよろしくお願いします。11月8日火曜日、ゼンゾーのおかげさまデイズの時間です。この番組は私、株式会社ゼンゾーの永田哲司がパーソナリティとして毎週火曜日10時からの30分間生放送にて番組をお届けいたします。インスタグラム、フェイスブック、ゼンゾーでチェックしてみてください。先日6日は、薩摩川内市の三大祭りの一つですね。薩摩川内半夜祭りでした。薩摩川内の三大祭りということでしたが、半夜祭りの他、皆さんご存知でしょうか？当然、もうご存知だと思いますね。8月16日が川内川花火大会。そして9月22日が、中秋の名月の夜に行われる川内大綱引き。そして今回、11月の第1日曜日に行われました半夜祭りと。今年川内大綱引きはまだ、なかなかっていうところで、メインのあれですね、は難しかったですが、花火大会、半夜祭りと実施されて、少しずつ大きな祭りを楽しめるなんか世の中になってきているなと改めて思いました。そんな半夜祭りが3年ぶりに開催ということで、おめでとうございました。私も家族で見に行きまして、大人、私たちですね、もう子供も歴史絵巻行列とか馬に、あと踊り連ですね、もう大変楽しめました。翌朝ですね、テレビを見てたら、朝の、ニュース番組ですね、長男が、この馬、昨日見たって言うんですよ。私は、朝の全国番組に川内半夜祭りが取り上げられるんだと思って、こう急いで見に行ったんですけど、そして同日、その6日同日に岐阜で開催された、キムタクこと木村拓哉さんのと伊藤英明さんが特別出演された、岐阜信長祭りの、騎馬、武者行列でしたね。の光景でした。その武者行列は、確かに、様子は子供からしたら、ほぼ同じようなもんですもんね。半夜祭りと同じような光景でしたね。さすがにキムタクを差し置いて、仙台の半夜祭りが取り上げられるってことは、なかなか、さすがに難しかったかもです。岐阜信長祭り、ちょっと私も興味あって、いろいろまた関心あったんですけど、岐阜市の人口が約40万人のところ、それを超える46万人の人口が1日で、あって、市内が大変にぎわったということです。観覧希望者が岐阜市の人口の2倍以上、当選確率が64倍と、すごいですね。確か当日あまりにも人が多すぎて、急遽場所、観覧場所が増設したと。しかも当選者より近くで見れる席っていうのはありましたけどね。それは持ってた運ですね、皆さん。こんなにも人、物、経済、動かせる力がある木村拓哉さん、さすがキムタクです。ちなみにこの日はなんとノーギャラだったみたいですね。薩摩川内市として来年の半夜祭り騎馬でキムタクじゃなくても、鹿児島出身じゃなくても、なんかこう有名な役者さんとかオファーして力を借りて盛り上げてもらえたらと私は勝手に思っております。ぜひ川内市の力見せていただけたらと思います。よろしくお願いします。それでは本日のゲスト紹介させていただきます。ふるさと納税の封筒作成にご協賛いただいております笹野商事株式会社の代表取締役、笹野秀樹さんにお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。 E メールはすべて小文字で ss@fm871.com ss@fm871.com です。ファックス番号は0996-20-6871。 FM プラプラのアプリからの投稿もできます。ぜひ皆さんお送りください。笹野商事さんは笹野製茶さんですね、は
い、そうですね、
はい、笹野製茶さんといえば、皆さんこのおかげさまデイズの番組が始まる10時の時報を届けていただいております、笹野製茶さんです、はい、ゆっくりとお茶を一杯飲みながらお聞きいただけたらと思います。よろしくお願いします。では自己紹介をお願いします。
年がですね、50歳、はい、今現在さっき紹介してもらったように笹野商事株式会社の代表ですね、
はい、
社会人になり大阪でサラリーマン3年しました。1年目で阪神大震災に遭い、震災関連の仕事をして、で、やっと落ち着いたなと思ったぐらいで東京転勤。東京ちょっと嫌だなって拒んでたんですけれども、どうしても東京行けっていうんで、3年間東京で、サラリーマンをして、で28歳の時ですかね、家業の方を継ぐために帰ってきました。
ありがとうございます。